先週橋立政会では本当に大変な恵みをいただいたことを感謝いたします。午前詩編22編を通して十字架のイエス様の姿、またそしてそこに表された愛が語られました。その冒頭で今の日本というのは見捨てられたというそういう思いが強い中にあると、でそこで詩編22編の冒頭の我が神我が神どうして私を見捨てになられたのですかと、そしてそれは何よりも十字架のイエス様の叫びである。しかしそうした見捨てられたという思いの中、それでもそうした立場の中で叫ぶことができ、その叫びを聞いてくださり、またそのことのために十字架にかかってくださった神様がおられると、イエス様がおられると、本当にこの方は私の神だ、誰が私のことを見てくださるか顧みてくださるかという時に、私がそうだと答えてくださる神様がおられる、なんと幸いなことだろうかと思わされました。それは今日のこの生まれた時から目の見えない人も本当にそうだろうと思います。弟子たちはこの人は見捨てられた人だと捉えてしまって、こんなことが起きたんですか、誰かが罪を犯したからですか、それともこの人ですか、養子ですか、なんでこんな理不尽なことかという憤りからそういう言葉が出てきたのかなとも思うのですが、それにしてもです、この後のやり取りを見ていると、イエス様がお答えになってから、そう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られて、その泥を彼の目に塗ってと一連の出来事で6節に書かれてあるんですね。そう言ってから泥を塗ったって、目の見えない人目の前にいるじゃないかと、っていうことは弟子たちはこの人がって言ったら、まさに目の前にいるこの人は見えてないから分かってないのかな、そんなことを思ったんじゃないでしょうけど、目の前でこれを言ったのか、それぐらいにもう目の前見えない人っていうのは本当にどうしてなんだっていうような、そんな人なんだなっていう、その心の思いを汲み取って言っているようでも、誰が罪を犯したからですか。同情の思いのつもりかもしれませんが、でもそのもっと奥の心理状況を見ると、この人は自分と違うかわいそうな人っていう断絶があるんですね。確かにそう考えさせられるような、その当時のユダヤの社会、それは今の現代社会にもある程度通じるものがあるかもしれません。当時のユダヤの社会では、体に何か傷とか怪我とか病気とか、ざっくり言ってしまえば通常の健康な人間と何か違うものを持っていると街道や神殿には入れない。これはしっかりその怪我や病気を治すように療養しなさいよと、もしこの規定がなければ何かのお祭りとか、あるいは安息日の時とか必ず街道に行かなければならない。あの人は来ないっていうことは罰せられるって、いや立法で彼は今病気になってて入りたくても入れないんだよと、本当は守るために規定された立法なのが、いやあの人病気で礼拝受けられないんだ、神の恵みから外れてるねって、私も統一教会にいた時に、病気で活動ができないってなったらあなたの信仰が足りないんだねと言われて、私もそうですね、悔い改めて祈りますってそう答えていたものですが、日本人の信仰っていうのは普通とは違う状況に陥ったってなると、何が悪かったんだろう、それは悪いこと、 途端に断絶が訪れてしまう。つまりはそうした見方、そうした目を私たちは持ってしまう恐ろしさがあるなと思うんです。ではイエス様はどう見られたのか、誰が罪を犯したからかというその答えには答えられませんでした。そういう見方ではないのだと。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。この人を見る目を変えなさい。あなた方はこの人はどうにもならないかわいそうな人だ、そう見ているかもしれないが、そうじゃないんだ。この人は神に選ばれた幸いな人だ。これからこの人に神の技が現れるのだ。神はこの人を祝福されるのだ。イエス様はこの人だけでない、弟子たちを、誰が罪を犯したのですかと、もうピカーッと断絶して、もうこの人救われないんだって思ってる弟子たちにさえも、神の技あなたも見るよ、そしてこの舞鶴福音教会の私たちにも、あなたに神の技が現れるためです。私こんな問題があるんですが、こういうことで悩んでるんですが、どうしたら、そうじゃないんだ、あなたが罪を犯したのでも良心でもない、神の技が現れるためです。主は私たちにそう語ってくださるんです、ドイツの、ちょうどナチスヒトラーが暗躍していたその時代に活躍した、また戦後も比較的用いられた有名な神学者としてカール・バルトという方がおられます。でこの方が、何度かこのヨハネの福音書9章の説教をされているんですが、日本の牧師がその説教を読んで、こんなことを語っておられるんです。でその日本の牧師の、言葉の前に、その説教それを翻訳して紹介してくださってるんですが、カール・バルトはこういうふうにこのヨハネの9章を語り始めるんです。イエスは一人の人間を見られました。でここで牧師の注釈がちょっと入るんですが、この一節の見えない人というのが人間という意味を持った際立った言葉なので、この一人の人間を見られましたと語り出しているんですね。でこの人間には光を見るための光が欠けていました。闇の中にいる人間でした。この人には太陽もない、色もない、形もない。愛と友情が読み取れるはずの他の人間の眼差しもこの人には見えていない。癒されることもない、何の助けもない。生まれながらの必然のままに、その全存在がこの助けなき状況に生きているのです。それが生まれつき目の見えない人ということです。私どもは考えたことがあるでしょうか。光である主を見ることもできない、光がない、これはどういうことかということ。光に囲まれていながらこの人には光がない、どんなに悲しく寂しく閉ざされていることでありましょうかと。でここまで牧師が文章を読んで苛立ちを覚えるんですね。生まれながら目の見えない人たちにとって、なぜこのカール・バルトがこんな悲しく辛いことだろうと念を押すんだと。念を押さなくても、牧師に何か言われなくても、その人は生まれながらそれがどんなに辛いことか知ってる、痛みがあるっていうのは、むしろその傷口に血をすり塗りつけるような、なんでそんなことを言うのか、こんなことを許されるのかって、これ公に語られたメッセージだから余計にこんな語ったのかと。ただその牧師の思いはこの説教の続きを読んで覆るんです。説教はこう続いていました。愛する友よ、光を見るために必要な光が欠けているのは私どもではないか。牧師は正直に言うんですね。 冷や水を浴びたような思いをします。しまった、間違えた。いや、正直私もそう思いました。この人には太陽もない、色も形もないっていう、そのこの人っていうのは、あの2000年前の生まれながら目の見えない、そして今も目が見えない、そういう私ではない人のことを思っていて、自分は違う、自分のことだと思ってない。ところがもっぺん後で、あのそのこと、つまり私どもではないかっていう指摘を受けて、もう一度この一人の人間を見られましたというところから読むと、私をそう見ておられるんだ。確かに私が、そして、まあ、もうここではばかることなく大胆に言ってしまうなら、皆さんはイエス様を見るための光が生まれながら欠けている。生まれながらイエス様というお方を見ることのできない、生まれながら目の見えないものだ。確かにパウロが、私たちは生まれながらは悪魔の子、罪人で、この人には私には太陽もない、色もない、形もない、愛情も友情も読み取れるはずの眼差しも見えていない、癒されることもない、何の助けもない、私だ。そしてそれさえ見えてないわけです。見えていないのに、生まれつき目の見えない人、私よりもっと気の毒な人、そのような人々に同情しているつもりでいた、同情できるつもりでいた。本当に私たちは目が開いているか、救われているので、天国っていうのを知っているので、